今日は昨日に続いてマルコの福音書15章16節から22節です。このところには十字架の意味が語られています。20節を見ますと、イエスを十字架につけるために連れ出したという言葉が出ています。イエス様は総督官邸で裁きを受けられて、そしていよいよ死刑に定められるということになったわけです。ユダヤ人が死刑にするという一般的な方法は石で撃ち殺すということであったわけです。十字架にかけるということを実はユダヤ人たちは行わなかった、またある意味行うことができなかったわけです。ところがイエス様がこの十字架につけられるということは、神様の言うなれば非常に深い計画、そしてその思いがあったということを私たちは知ることができます。この十字架につけるということは非常に大きな痛み苦しみを伴います。最初には39の鞭を受け、そしてこの刑場までその重い十字架を担がせて歩かせる、そしてそこに行ったら生きたまま手と足を犬釘という非常に太い、まあ今で言うならばレールの枕木にレーグルを打ちつけるような、その釘で手と足を打ち抜かれる。そして十字架にさらされる時には溝の中にその十字架をもう突っ込んでしまう、落としてしまう。ほとんどの囚人はその落とされる時に手と足の肉が裂かれてもう気絶してしまう。そして気がつくと痛む。もうまさに無たらしい刑罰であったということです。ですからもう2世紀を過ぎたらこの十字架刑はもうあまりにも残酷な刑罰だということでもう行われなくなってしまうというようなことがあったわけです。しかしこのキリストの死というのはもう誰でも知っているように十字架で死ぬ、十字架につけられるということであったわけです。ただ死ぬだけだったら実は石打ちでもよかった。じゃあなぜユダヤ人が通常行うただ殺すっていうだけの石打ちの刑にしなかったのか、それには大きな意味があるわけです。実は旧約聖書に木にかけられるものは呪われよという言葉があるわけです。ですから神の子イエス・キリストが十字架にかけられる、石打ちで死ぬというのではなくて最も残酷な十字架で殺される、それはもう全ての呪いをあの十字架の上で受けてくださったということであるわけです。神様は木にかけられるものは呪われよとそのように誓われて、なんとその呪いを全て自分の最も愛する御子イエス・キリストに負わされた。ですから全ての呪いはあの十字架の上にあって集約され、そして取り除かれるということであるわけです。御子イエスの血全ての罪より我らを清める、私たちのうちにあるその罪が十字架によらなければ絶対に解決はできない、自分の呪い、心の中にある本当にこの苦しみや恐れ不安、そうしたものを私たちは自分の力で解決することはできないわけです。ですから言うなれば罪の呪いを私たちはイエス・キリストのところに持っていかなければいけない。そしてキリストが実は私たちの罪の呪いを背負ってくださる、 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。その方によらなくては私たちの罪の解決、罪の呪いはないわけです。ですから私たちはいつまでも罪の呪いを心の中に持っていてはいけないということです。いつもくよくよし、そしてまた過去の嫌なことを思い出す、そして自分はダメだ。私たちの救いはそうではないわけです。じゃあ誰がその罪を取り除いてくださるのか。バプテスマのヨハネはイエス様を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私たちの心の中にある一切のその罪の呪いを取り除いてください、その罪の裁き、それをイエス様は身代わりになって受けて死んでくださった。ですから私たちがこのことを信じるならば、十字架によって罪の呪いから解放される、罪が許される、キリストの十字架にはその力があるということです。ただ私たちはこのイエス様の十字架が自分の罪のためである、そのことを信じる必要があるわけです。そして信じるならば私たちはその呪いから解放される、イエス様が一切を身に負ってくださった、私たちの救いがこの十字架にあるわけです。そしてもう一つのことは、21節を見ると、クレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり負わせたとあるわけです。兵士たちがこのシモンという人にイエスの十字架を無理やり負わせるということをしたわけです。40に一つ足らない鞭を体に受け、そして一晩中取り調べ、訴え、裁きがあった。まあ、その疲れはどれほどのものであっただろうかと思うわけです。そしてイエス様はもうよろめき倒れる、そういう中にあって兵士たちがこのシモンという人にこの十字架を無理やり背負わせるってことをしたわけです。もしそのことを断るならば、おそらくこのシモンという人は非常にひどい目に合わされるっていうことがあったんではないかと思われます。ひょっとしたらもう反逆するっていうことで殺されるかもしれない、無理やりに背負わせられた。しかしこれは後には、実はそれは素晴らしいことに変えられていくわけです。このイエスの十字架とあるわけです。もちろんこのイエス様が負うべき十字架であった。でも私たちの信仰の道というのは何かというと、もちろん救いに預かり、神様が祝福してくださる、その恵み、また喜びがあるわけですけれども、しかし私たちはこの世に生きている限り、悪魔の試み、そしてまたさまざまな苦難を受けるということがあるわけです。イエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい、そう言われたわけです。ですから私たちはこの信じて罪が許される、非常に素晴らしいことです。しかし信仰の道っていうのは、まさに十字架を担っていく、そのような生き方であるということです。このクレネ人シモン、彼は無理やりこの十字架を負わされた。しかしそれは後に彼の大きな祝福につながっていくということです。私たちもこの信仰生活の中にあって、本当に無理やりに十字架を負わせられるというようなことがあるんではないだろうか。しかしその意味は後知るべし、後になってそのことが明らかになってくる。よく言われることは、ノークロス、ノークラウン、 十字架なくして栄光なし、勝利なしと言われるわけです。そしてイエス様は十字架を追って私についてきなさい。ですから私たちは一人で歩くのではないわけです。私についてきなさいということをイエス様は言っておられる。ここでもイエスの十字架という言葉が出てくるわけですけれども、実はイエス様自身が担ってくださる。決して一人ではない。そして私の首輝きは負いやすい。イエス様は共に担ってくださる方であるわけです。私たちはこのことを信じてイエス様と共に歩み、そして必ず栄冠に預かる。そのことを信じて私たちも十字架の道を歩まさせていただきたいと思います。